はい、皆さん、こんばんは。スーパー用心棒の HR でーす。本日は、非常に残念なお知らせがございまして、アリスさんが来てません。はい、アリスさん来てません。来てないんです。いやーねー、これほんと、もうそろそろ、説教しないといけないかなって思ったりしてるんですが、アリスさんへのお仕置き方法なんかをですね、考えようと思ってるんです。はい。一体何をすれば、アリスさんは遅刻をしなくなるのか、それがすごく気になるんですけど、はい。お仕置き方法、お仕置き方法。何がいいんだろうねー。いやーね、ほんと、その最近ですね、なんか、なんて言ったらいいんでしょう、アリスさんが遅刻する頻度がすごく多いような気がするんです。そう思うのは私だけですかね。まあ実際ですね、その後からスカイプに追加すると結構ね、音声がザーってなったりすることがちょくちょくあるので、できれば早めに来ていただいて、かつ、準備したい、まあ打ち合わせとかもしたかったりしてるんですけど、全く僕の意思が通じない、悲しい。はい、ということで、アリスさんが来たらですね、早速そのお仕置きタイムっていうかですね、はい、それをこうね、しようかなって。なんか、そうだな、そうだな、何がいいだろう。徹底的に問い詰めるとかもいいかもしれませんね。お説教、お説教。結構ね、私、許しちゃうよ派なので、なんか真面目にコンコンと説教するとアリスさんすごく凹むような気がするんですよね。はい。ちょっとそれをね、試してみようかな、いたずら心に。いやー、でもまあ今日はアリスさん来ないと話にならないんですが、結局来なかったりしたらどうしましょう、どうしましょう。来ない、来ないですね。はい、アリスさん出る気ないんかな。よし、こういう場合はモーニングコール。モーニングコールを行います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。アリスさんへのモーニングコールを、どこだったっけ、どこだったっけ、どこだったっけ、よいしょ。はい、現在呼び出し中です。話し中だと？もう一回。呼び出し中、呼び出し中。現在呼び出し中。お、お、お、お。おはよう。
いや、おはようではないんですけど。
おはようございます。はい。
はい、
はい、はい、はい。はい。なんと、パソコンが立ち上がらないと。D なんとかなんとかエラーって何ですかそれ。
わかんないけど、それがセットのためで。
はいはいはい。放送中です。アリスさんの音声もギリギリ入ってるかな。ちょっと喋ってみて、もう一回。テスです。
あ、もうほら、すぐ喋っちゃうとこだったじゃないですか。
あ、まあそうですね。
そうですよ。
なんか、あれですよ、今何でしたっけ、なんか、よくラジオ番組である電話での、その、テレフォン放送あるじゃないですか。
あの
パターンになってますね。
なるほど。じゃあ、なんかちょっとゲスト風に。
そうですね。随分とその音声にノイズは乗ってるかもしれません。ノイズというか、まあ、電話越しなんでね。
はい。
はい。なんか、エラーが出て、アリスさん、エラーが出て、立ち上がってないみたいです。ちなみに、私の声はでかくないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？一応、アリスさんの声は、私のスマホからの、 スピーカーで拾ってるんで大丈夫だったりします。
おー、なんか拾ってるの？
入ってますよ、ちゃんと、アリスさんの声は、リスナーさんに。
そう
はい、
なんか。どうも、アリスです。はじめまして。
さあ、言い訳をしようか、今から。まあ、パソコンの調子が悪いっていうのは仕方がないよね。
これね、仕事前の時も、
はい。
あるともう辛いんだよね。
あー、そうですね。
もう、かなりこれ、うわーって、もう、あー、ダメだ、時間過ぎた、遅刻したって感じで。
もうそれは、いや、今日はね、実際、アリスさんが遅刻するので、なんか、お仕置きしようかなって思ってたんですけども、パソコンのせいなら仕方がないですよね。
仕方がないですけど、
はい。
お仕置きって何ですか？気になりますね。
え、いや、ほら、アリスさんが最近さ、遅刻することがすごく多いじゃないですか。
そうですね。
だから、どうやったら、この遅刻をなくすことができるのかっていうのをですね。
そう。今日はね、寝てなかったんですよ。
はい、あ、今日寝てなかった。
はい。
なるほど。
今日は、
はい。
iPhone で、
はい。
のメールがアーカイブっていうのがあるじゃないですか、Gmail で。
あー、知らないけど、iPhone は知らないけど、はい。
いや、Gmail 使うとアーカイブっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
普通にまあ Gmail でしょ。
まあそうですね。
それを、設定しとくと、2回削除しなきゃいけなくて面倒なんですよ。
あ、そうなんですか。
それで iPhone で、どうやってアーカイブじゃなくしたんだっけなーって、すっごい悩んで。
はい。ちなみにリスナーさんはアリスさんの声は聞こえてるのかな？ちょっと、一応。
聞こえてるのかな？
多分聞こえてるとは思いますけど、確認しておきたいと思います。
おいえ。
お、聞こえてるそうですね。はい。
はぁ、あ。
いやぁ、こんな放送も珍しいっちゃ珍しいですね。アリスさんが電話ゲストみたいになってるっていう。まあ、ちなみに。
しょうがないじゃないか。
まあ、そうですね。ちなみに、私、電話代は、通話料無料なんで、あ、無料っていうか、うん、増えないんで大丈夫です。
無料なの？
え、月額固定ですよ。
あー、いいね。
いいでしょう。
僕、プリペイドだからさ。
あー、なるほどね。まあ、でもね。
それで iPhone も使えないよ。普通の iPod Touch だよ。
ちょっと待ってさ。ごめんね。はい、ちょっと待ってもらっていいですか。俺今、自分が喋ってる。
とりあえず、パソコン立ち上げたんで。
はい。よく考えたらもう一個マイクがあったからさ、ちょっと待ってね。
はい。マイクを携帯に付けようっていうのか。
おーっと、ちょっと待ってください。もう一回、喋って。
え、アリスの声がすごくバカでかくなったってことかな？
多分これで、今、もう一個のマイクにですね、携帯にマイクを近づけてるんです。
はい、はい、はい。
だからこれでちゃんと正確にアリスさんの声が。
ちゃんとっていうかもうスパイス取ってやがったよ。
あ、そうですか？
はい。
ほんじゃあ、スカイプの方に、ま、このマイクはオフにして、よいしょ。そっちを呼んでみたいと思います。よいしょ、よいしょ。呼び出し中。こんばんは。
ただいまです。
おかえりです。
寒いよ。
寒いですか？
うん。
いやー、アリスさん最近遅刻が多くてですね。
そうなんですよ。
ちょっと、来て早々なんですが、音声チェックしていいですか？
はい。
アリスさんなんか喋ってー。
はい、アリスはいつもこのくらいで喋ってます。
なんか遠いぞー。
ほんと？
あ、
マイクちょっとこっち向いてなかったね。はい、
今の。
こっちで多分大丈夫だと思います。
はい、大丈夫になりました。
はい。
はい、そんなこんなでですね。
寒いよ。
さっきまで電話ゲストのアリスさんだったんですが、これうまくやれば別に、はい、電話でも放送できるよね。アリスさんのパソコンが万が一死んだ場合。
いや、それがですね。
はい。 ちょっとその前にアリスさん、一瞬声がブツブツになってるんで、はい、保留させてもらっていい？
はい。
通信、立ち上げた直後なんで、通信回線とかな、あれかな？もしもし？
そうですか。
多分直ったと思います。
はい。HR さんの電話の前に、
はい。
寝てるかどうか心配してかけてくれた方がおりまして、
ね。まあ、LINE で、メッセージ送りましたね。はい。
はい。それで、
はい。
電話を切った直後に HR さんからかかってきて、
はははははは、
どういうこと？それで、テレフォンショッキングやってたら、
はい。
ちょっと僕、磁場に弱いんで、
はい。
手が痺れちゃったんですよ、左手が。
なんと。
なので、ゲストで携帯電話は辛いです。
あ、ゲストで携帯電話は辛いですか？
はい、もう今、もう冷たくて痺れてます、左手が。
あれ使えばいいんじゃないですか？何でしたっけ？Bluetooth の耳にかけるイヤホンのタイプ。あ、結局電波だから意味
が。違うんですよ。
はい。
iPhone じゃなくて普通の携帯。
あ、普通の携帯の方がダメだったわけですか？
はい。で、なんか磁場強くて。
あー、なるほど。
なぜか iPhone とかは平気なんですけど、
はい。
携帯はすごい強いんですよ。
電波がですか？
持ってるともう10分経ったらもうダメ、限界って。もう切らなきゃな、気持ち悪くなると思って。
電波を感じるって、それすごいですよね。
電波っていうか磁場っていうかわかんないんだけど、
なんか、はい、はい、はい。
磁場だとは思うんですけど。
てかむしろさ、それってさ、うん、一種の超能力の類じゃないんですか？
そうですかね。なんかほら、
ちょっと待って、アリスさん。
はい。
携帯さ、
うん、
電話が、鳴ってなくても、じゃあ鳴る直前とか、ま、携帯の音声とかをさ、
うん、
音声とかバイブレーションを全部完全にオフにしてる状態で、
うん、
電話が着信してるのを気づくことできるんじゃないですか？
え、なんで？
え、だってほら、
違うんだよ。携帯自体がダメなんだよ。
あ、
だから、別に話してなくても、
はい、
近くに置いてると、ダメなんですよ。
あ、なるほどね。
それで、
はい、
ほら、磁場防止のエプロンがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれで隠してるんですけど。
あ、うん、そういえばですね、磁場防止のエプロンで思い出しましたよ、アリスさん。
何をですか？
え、磁場防止のエプロンっていうのを、まあ、私、昔、パソコンショップで、働いてたじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、まあ、その商品、磁場防止のエプロンが入ってきたんですよ。
うん。
でさあ、これどこに置くかってなった時にですね。はい、アリスさん、どこに置こうとしたと思います？結局却下されたんですけど。
え？
はい、この
磁
場防止のエプロンが入って
きて。キッチンとかの方じゃなくて？
いや、パソコンショップです。
パソコンショップ？
パソコンショップです。パーツが置いてあったり、本体が置いてあったり。
わかった。
はい、はい、はい。
美少女コスプレ用のに。
惜しいな。
美少女ゲームのところに置いてたんでしょう。
置こうとしました。
はい。
エロゲコーナーに置いときゃいいんじゃないですか？
あ、
却下されました。
ないよ。エロゲじゃないよ。エプロンだよ、ディパボーの。
はい、分かってますけど、このエプロンどこ置いときましょう？エロゲコーナーとかどうですか？速攻却下されました。まあ、お前の言いたいことは分かるけど。
あー、いやー、ほんとにね、参ったんですよ。
なるほど。お帰りなさいませ。
ただいまです。何を話そうとしたんだっけ？あ、そうそう。
はい。
長野の方で大きな地震があったじゃないですか。
あ、ありましたね。うん。
あの日の朝、ものすごく落ち着かなくって、
はい、はい、はいはい。
母と兄に、ねえ、今日地震に気をつけてねって言ったんですよ。
なんと、え、マジで？
それで、
うん、
母が、え？って言うから、いや、なんでもない、とか思って。
アリスさん。
はい。
今度さ、地震に気をつけような的なことがあった時にさ、
はい。
あらかじめ、友達とかに、メッセージ、LINE でメッセージを送れるようにしといたらどうですか？
いや、それが、
はい。
結構皆さんわかることがあるんですよ。
はぁはぁはぁは
ぁ。前も話したと思うけど、MSN とかスカイプとか、
はい。
地震の前になると、
うん。
みんな眠くなる方が多いんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、 オンラインが少ない、ギュクッと減るんですよ。
そうなのか。
それで、地震の後を、落ち着いてからも、また眠気が来て、減るんですよ。
はいはい
はい、だから、地震の前後は、オンラインが少ないんです。
そうなのか。
うん。
いやでも、昼間とかだったら関係ないじゃないですか。
ん？
昼間とかなら、お仕事中とかだったら全員オンラインにならないじゃないですか。
いや、結構さ、
はい。
あの、仕事してなくても、仕事の先でもスマホでオンラインとか、あるじゃないですか。
いや、まあ、それはでも、寝ててもオンラインになりますよ。
うん、うん。だから、まあ、うん、まあ、MSN ほどじゃないけど、
はいはいはい。
まあ、顕著には出ますよ。
なるほどね。ってことは、うん、アリスさん、あの、実際その日は、地震予知をしてしまったわけですね。
地震予知はしましたね。その日の午後11時にあったんでしたっけ？
あー、なるほどなー。すごいな。すごいな、それはそれで。
でもね、ほんと落ち着かないんですよ、なんかもう。
電磁波が。
そう。電磁波っていうか磁波。
磁波が落ち着かないわけですか。
落ち着かないんですよ。
なるほど。ってことは、あの、アリスさんのお仕置きは、あれですね、今度、遅刻しそうになったら、アリスさんに磁石をプレゼントしようと思います。
なんで？
永久磁石を。
磁石好きだよ。
磁場はダメなんじゃないんですか？
うん。
磁石は？
磁石平気。
磁場ダメですよね。
うん。いや、携帯のが強いんですよ。とにかく。
なるほど。携帯、まあ、でも磁力は出てないですよね。磁場か？磁場ってなんだろう？
わかんないけど、とにかく携帯は耳に当ててもう10分もしてるとだんだんもう痺れてきて、
はい。
吐き気がしてくるので。
なるほど。
辛いのですよ。
だから、あれですね。アリスさんが遅刻しそうになったら電突しまくればいいですね。
電突？
電話で突撃です。
それは困るな
ぁ。遅刻しなければいいんですよ。
遅刻
しろよ。まあ、気を取り直してですね。はい、レイブズナイトを始めていきましょう。
イエー
イ。イエーイ。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、アリスさんがよく遅刻するラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
あんこが突き過ぎているおはぎは、あんこを取って食べるアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。アリスさん、
はい。
あんこがつきすぎてるおはぎはあんこを取って食べるわけですか？
うん、なんかのもちもちしたお米のところ。
あ、
で、あんこがちょっとこびりついてて、
はいはいはい、
あんこ風味のご飯が好き。
あ、なるほどね。
で、残ったあんこは、
うん、
あの、ラップにこう、ラップで取って、
はいはいはい、
母にあげる。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
はぁはぁはぁ。あの、粒あん派ですか？こしあん派ですか？
こしあんです。
こしあんですよね。
もうね、あの、皮がね、
うん。
張り付くのが嫌なんですよ。
こしあんですよね、やっぱり。
やっぱりこしあんですよ。だって、HR さんもこしあん派？
こしあん派です。うわ、アリスさん、久しぶりにここ意見一致したよ。
へえ、なんかすごく久しぶりだね。
なんかよく、その、私とアリスさんは対立することが多いんですが。
そうそうそう、って言うんだよね。
よく対立することが多いんですが、ここ意見一致しましたよ、ほんと。
うむ。
これで、あれですよ、喧嘩しなくて済みますよ。
そうですか？
その朝の目玉焼きは半熟か完熟かで喧嘩するじゃないですか、よく。
僕はゆで卵は半熟が好きで、卵焼きは サニーサイドアップが好きです。
ゆで卵は完熟が好きで、サニーサイドアップって何ぞそれ。
目玉焼きで裏返しにして、ほら両面焼くのがターンオーバー。
うん、あ、ほんじゃ私はゆで卵は完熟が好きで、目玉焼きはターンオーバーが好きです。
両方焼くの。
両方焼きます。
そうするとさ、黄身とかってどうなっちゃうの？
で、カタカチカチになるじゃないですか。
潰れちゃうの？
まあ、潰れたりはしますけど、まあ、要するに、半熟が嫌いなんです、半熟が。
でも、ゆで卵完熟ってことは、うん、完熟って何？
完熟っていうのは中まで完全に火が通ってるって話じゃないですか。
そうなの？
完全に熟してるわけですから。
まあ、半分熟してるっていうのが半熟だけど。
そうそうそうそう。完全に熟したら、中まで火が通ってるんだよ。
でも卵は煮すぎるとまた今度は黄身の表面が黄緑っぽくなって、
なるなるなる、
嫌なんだよね。
俺あの状態が好きですね、逆に。
黄色いのがいい。
そのおでんとかでカンカンにこう煮込んであったら、黄色くなるじゃない、じゃ緑っぽくなるじゃないですか。ホクホクした感じが好きなんですよ。ドロッとした感じじゃなくて、そのホクホクした感じ、わかる？この、
わかるけど、
ふんわりした感じ、わかる？これ、うん、だからそこはもうほらこんな感じでですね、意見が対立することが多々あるんですね。ちなみにアリスさん、
はい、
焼きたらこはですね、
はい、
ね、だっけ、ちょっとしっとり焼けてるタイプと、
うん、
カリッカリに焼けてるタイプ、どっちが好きですか？焼きたらこ。
焼きたらこ？
明太子風味に、程よく、外に火が通ってる、程よく火が通ってる感じなのと、
うん、
カリッカリに焼けてるタイプと。
あー、僕は、
はい、
表面はカリカリで焦げがついてるくらいで、それで、中は、ほんのちょっと生が残ってる感じ。
なるほど、俺はもう中も外もカリッカリに焼けてるやつが好きですね。あ、まあ、ということはあれですね、アリスさんは半熟が好きで、俺は完熟が好きなわけですね。
うん。
もうアリスさんは主人公になれますよ。
なんで？
半熟ヒーローですから。
あー、懐かしいけどやってないんだ。
でもね、半熟ヒーローの敵は完熟、なんたら、完熟プリンスとか、完熟プリンセスとかそんなんだったと思いますよ、確か。
うん。
ね。半熟ヒーロー懐かしいな。そんなゲームもありましたね。はい、何の話してましたっけ？
半熟ヒーローの話。
まあ、その前に今日のお題を紹介していきましょう。
お、結局何になったんだろう。
今日のお題はですね、
はい、
あれなんです、買ってよかったもの、買って後悔したものです。
おお、
シンプル is best。はい、
あ、これあれですね、提案の一番最初のですね。
そうね、それもね、
うん、
何でしたっけ、いや、私ね、ついこの間、
何後悔したの？
後悔したんじゃないです。まあ、いや、買ってよかったってほどでもないんだけど、俺なんで買ったんだろうと思ってですね、
うん、
キーホルダーを買ってしまったんです。
ほうほう、
はい、
キーホルダーですか？
キーホルダーです。
龍城ちゃんですか？
なぜわかった？
なんで後悔したの？
つけるところがない。
なんで？
いや、だからキーホルダー買ったはいいんですけど、
うん、
つけるところがないんです。何につけようかと。
僕はなくすのが嫌なので、
はい、
パソコンの周りに飾ってあったりします。
あ、なるほどね。いや、まあ今はそのパソコンの目の前に置いてあった、
うんうん、
置いたまんまなんですけど、
うん、
はい、その買ったアイテムというのがですね、こちらでございます。 かデフォルメイラストが乗っかってるやつをですね、キーホルダーになってる、これちょっとまあ画像だけなんですけど、キーホルダーになってるやつをついにポチってしまいました。はい、
お
ーだーうん、
おめでとうございます。
でも届いたんはいいものの、
はい、
使い道がない、うん、ちょっと後悔。まあ、それと、もう一つ、その、何でしたっけ、カードジャケットなんかも買ったんですけど、カードジャケット買ったもんはいいものの、そこに入れるカードがない。
おう。こう。友情ちゃんの切り抜きでも入れればいいじゃないですか。
いや、まあ、そうかもしれないですけど。
素晴らしいじゃないですか。
そんなね、そんなことをこうやってしまったんですよ。はい。あの1000倍でかつ在庫残りわずかってなってたからね、勢いでポチッと。
いくらだったんですか？
キーホルダー自体は600円プラス税なんですが、
うん、
送料合わせて1200円ぐらい払いました。
もう
あかんやんって話ですね。はい、
ええ
だからあのキーホルダー自体はまあ600円の消費税なんですけど、
うん、
送料込みで1000ちょこちょこ払っちゃいました。
おお。
なんで俺こんなもん買ってんだろう。後悔。
後悔しちゃダメだよ。龍城ちゃんに後悔しちゃダメだよ。
そうですよね。そうですよね。
龍城ちゃんへの愛を貫かなきゃ。
そうですよね。
そうだよ。
なんかドン引きされそうな気がするんですけど、まあ今更ですよね。
どうだよ、今更だよ。
今更です。
オッケ
ー。はい、そんなこんなでですね、今日のお題はですね、買ってよかったもの、買って後悔したものって言ってみたいと思いますが、
うん。
はい。まあ、私がですね、買ってよかったものとしては、あの、レンジでパスタ作れるやつあるじゃないですか。
うん。
あの分のバカでかいバージョン買って。
レンジでパスタって、
はい。
あの、硬い、あのパスタを、作れるの？
うん、パスタ、パスタを茹でることができるんですよ、レンジで。レンチンすることによって。
あの長いの？
そうそうそうそうそうそう。
折らないで？
え、なになに？折らないで。
折らない。
折らないで。
あんま？
はい、折らない
で。あの長いの？
長いの。
どうやって？
そういうアイテムがあるんです。
どういう仕組みになってるの？
え、だってあの、長細いそのプラスチックの容器に、パスタを入れて、水入れて、チンすりゃいいんですよ。
なるほど。
理解できた？
おお、めちゃめちゃ理解した。
で、それもともと持ってたのが、その100均で売ってたやつなんですよ。
うん。
で、それがですね、マックス 150g しか茹でることができなかったんです。
うん。
で、それを2つ買ってですね、
うん。
150を150で分けてやってたりしてたんですよ。でもね、それをやるとですね、あの、レンジの端っこに引っかかって回らないんです。だから半分ぐらい茹だったら、こう、場所を入れ替えてやらないとですね。
ですよね。
そういうのがあったんですが、うん、その分の、バカでかいバージョンがございまして、
うん、
4人前まで同時に作れるというアイテムでございまして、
ほうほうほうほう、
今まで2個使ってやっていたのがすごく楽になったんです。1個でできるようになったんでね。茹で終わった後の水切りなんかも一発でいきましたから。
うん。
前のその2個のやつは、1個をこう湯切りしてる間にもう1個の方が水を吸って、水分がなくなってて、パスタがひどいことになったりとかっていうのもあったんですが。
うん。
あれは便利ですね。レンジでパスタのでかいバージョンは。
へー。
あとは買って後悔したものといえばですね、表紙買いしたエロ本とかですね。
表紙だけで。
表紙だけを見て。
うん。これいい絵とか、これいい女の人とか。
これ可愛いなって思って買ったエロ漫画がですね。
はい。
表紙に載ってる、こう書いてる人の作品がないんです。表紙だけなんです。
どうでもいいよ、そんなこと。
臭いですか？
へ
っ！いや、
これだから。
ジャケ買いってある、ジャケ買いってあるじゃないですか、ジャケ買い。
うん、あるね。
いやいやいや。
すごい金なってる。
まあ、でもその別にエロじゃなくてもその表紙の絵を見て買ってですね、中身見てしょんぼり男爵ってことよくあるじゃないですか。
うん。
あとはその CD、 音楽 CD なんかもジャケットかっこええと思って買って買ったら、
うん、
中身しょんぼり男爵のこともよくあるじゃないですか。
ありますね。
いや最近のラノベとかなんかは完全に表紙買いを狙ってるじゃないですか。表紙とタイトル買いをね。
そう？
だって気にならない？すごいすごいタイトルがあったらさ。
すごいタイトル。
うん。
どんな？
え？確かね、今のところ、タイトルの長いラノベランキングっていうのがございまして。
うんうん。
一番長いのがですね。
うん。
一番長いのが、タイトル言いますよ。
はい。
男子高校生で売れっ子ラノ、いや、ごめんなさい。男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしているけど、年下のクラスメイトで声優の女の子に首を絞められている。ここまでタイトルです。
おう。
長いでしょ？
長い。
長いでしょ？
長い。
あと、
すごく長い。
第2位、邪神に転生したら配下の魔王軍が早速滅亡しそうなんだがどうすればいいんだろうか。ここまでタイトルです。いやー、なんか一時期タイトルって4文字が流行ったじゃないですか。
え、どうして？あ、南家の。
南家慶音とかさ、ラキスタとか4文字。
あの丸に字がこう4つ収まる感じ。
そうそうそう、あれが流行ったんですが、まあ、はい、途中からその俺の妹がこんなに可愛いわけがない的な長いタイトルが流行り出したじゃないですか。
そうそう、最近もうなんか長くてさ、やめてほしいな、あれ。
まあ、でも途中でその前は何々の何々的なのが流行ったじゃないですか。
何々の
何々。
鈴宮春日の憂鬱とか、
とある魔術のインデックスとか。
あ、なるほどなるほど、うんうん、確かに。
で、今はもうそのタイトルの長さもすごいインフレしてるんですが、うん、なんか何文字以上は売れない的なジンクスもあったりするんですよ。
え、
はい、あまりにも長いタイトルのラノベは逆に売れないっていうね、ジンクスがあったりするらしいです。ですね。
なんか怖いな。
そうなんですよね。だからまあ最近はタイトル長くてタイトル覚えさせる気ねえだろみたいなね、ものもあったりするんですが、
うん、
で逆にそのタイトルがすごい短い、人生二文字とかね。そんなノベルもあったりするらしいですよ。一番長いのは本当、2014年1月付で一番長いのは、男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしてるけど、年下のクラスメートで声優の女の子に首を絞められている。これが、
はい、一番。もう聞くだけでうんざりしちゃった。
略してなんだろうな。
え？
略してなんでしょうね。
もう一回言って。
男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしてるけど、年下のクラスメイトで声優の女の子に首を絞められている。ちなみに、有名な略称とかでしたら、僕は友達が少ないは、なぜか、はがないだったですけどね。
はがない？
そう、僕は友達が少ない。略してはがないらしいですが。
腹の境界がらっきょうみたいなもんですね。
わからん。
え？
この場合、男子高校生のダを取って、ライトノベルのラを取って、年下の死を取って、ちょっと待って、ライト、 男子高校生のダを取って、ライトノベルのラを取って、年下のトを取って、最後のルにして、ダラ取る。
僕は、
うん。
男子目。
男子目。あー、なるほどね。あ、いいっすね。首を絞められてる。男子目。まあ、男子目やな。略して男子目。ほうほうほう。でも、なんかあれですよね。日本人って昔からそのタイトルを長くするっていうのがあるらしいですよ。
そうなの？
まあ、長くするというかタイトルで。
ジュルムジュルムぐらいしか長いの知らないよ。
いや、長くするというかタイトルに結構意味を込めたがるっていうのがあるらしいです。
うんうんうん。
例えばちょっと前に流行ったアナと雪の女王ってあるじゃないですか。
うんうん。
あれって原作のタイトルってなんか知ってます？
原作？
はい、原作というか、英語版の。
あー、ちょっと待って、考えてみて。
はい、考えてください。アナと雪の女王です。
僕が考えられる範囲の英語？
余裕でです。余裕で考えられます。はい。はい。
ベストフレンズとか？
違います。言語版。さあ。さあさあさあ。
難しいな、なんかヒントないかな。
ヒント、いやー、全然違います。
全然違う。
全然違う。
フレンズからは違う。
響きはよう似てる。フレンズっていう響きによう似てる。
じゃあフローズン。
正解。
え、本当？
はい。
わお。
そう、現代はフローズン。
まあ、確かにね、日本のスヌーピーとかだって向こうはピーナッツだからね。
日本に来ると、あな
た。ムーミンだからね。
え？
ムーミンだからね。
何がですか？
日本に来るとムーミン。
あ、そうなん？向こうは何なの？
わかんない。でもさ、
はい、
ムーミンとノンノンだったのが、うん、ね、新しく作られた時には、
はい、
ちゃんとノンノンじゃなくてフローレンっていう向こうの名前になったから、
あー、はいはいはいはい。まあ、でもあれですよね、こんな感じにアナと雪の女王は、フローズンはアナと雪の女王になって、でもターミネーターはターミネーターなんですよね。
そうですね。
トップガンはトップガンなんですよね。
アルジャーノンに花束をは真心を君にだよ。
ほー。
そしてそれをさらにエヴァーが名前を取ったよ。
ほー。まあそうですね、放題ですね。まあこれ、このアナと雪の女王っていう題名をつけたにもなんかいろいろとエピソードがあったみたいでして、
うん、
まあ、その分のインタビュー記事なんかもあったりしますので、まあ興味のある方は見てみてはいかがでしょうか。ディズニーネタはあまり引っ張りすぎるとははってなったりしたら大変ですから、ははってなったら大変ですので、ね、このまましておきたいと思います。さてさて、オープニングトークで随分と喋ってしまいましたが、今日も一日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オープニングトークで40分ってどうよ。何かアリスさん一言。DOL ヘッドライン。 LOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開してオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時にちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくコーナーでございます。大公開してオンラインはカッコ略。はい、というわけでですね、早速紹介していきたいと思います。12月2日にサービス開始予定、チャプター4ですね、グランアトラスのチャプター4、エンシェントグローリー、
エンシェントグローリー、
あってる、
古代の栄光、
エンシェントグローリー、古代都市バビロンが実装される
そうです。あー、なるほど。
大公開時点オンラインから遡ること1000年以上、かつて栄華を放った伝説上の古代都市バビロンが皆さんの前に色鮮やかに蘇ります。歴史の始まりは紀元前ということで、クロノクエストで得られる称号に新たな時代紀元前が追加されるそうです。この称号を名乗ることで古代バビロニアにまつわる謎に挑戦できるそうです。ついに大航海時代問題は紀元前にまで遡ってしまいますよ。
紀元前、
はい、
紀元前もう大航海時代じゃないよね。
まあ古代都市ですね、完全に昔、かなり昔に行ってしまいますが、古代都市バビロンはいずこ、
バビロンよりさ、
はいはいはい、
前に戻って原始時代っていうのはどう、
どうなんだろう。
もういっそ行っちゃえよ。
古代都市バビロンはいずこにということでですね、古代の歴史書に名を残す大国バビロニアの首都バビロンはオリエント有数の大都市でした。巨大な建造物が立ち並び、世界の七不思議に数えられるものもあったそうです。すでに過去のものでしかないこの街に皆さんはたどり着くことができるのでしょうか。はい、次、ついにその大航海時代オンラインでも、タイムスリップ。そしてですね、あと新開示依頼として海域戦闘というのが実装されます。各地の海事ギルドに新たな依頼海域戦闘が追加されます。海域戦闘では航海者の船員がある限り継続して、戦えるそうです。指定海域にて戦闘を行い勝利せよとの依頼が掲示されまして、勝利時には撃破した船の数に応じて報酬が増加するそうです。だ、今までのクエストは何隻倒してこいとかっていう、まあ言うたらゴール地点が決められてたんですよね。でもそうじゃなくて、永遠と戦い続けて永遠と稼ぎ続けれるみたいな感じですね。で、海域戦闘を続けていると通常では登場しない強敵が、襲来することがあります。腕に自信のある航海者はぜひチャレンジしてみてください。強敵だけあって彼らを見事撃退できれば報酬が大幅にアップだそうですね。で、存分に戦ったら海事ギルドに戻って報告しましょう。一度でも勝利すればいつでも報告できるそうです。ただ報酬に関しましてはマックス200席分までだそうですね。それ以上撃破しても追加の報酬は得られないそうです。で、新たにちょうど登場する帆船といたしまして、トラファルガー海賊をはじめ多くの戦いで活躍したイングランドの海軍最大級の戦列艦ビクトリー号が実装されます。そして、ガンジャダウンですね。インド洋を中心に活躍した小型の交易船ガンジャダウンが、
ガンジャダウンで聞こえて、
ガンジャダウンですね。しかしこのガンジャダウンにもですね、なんと赤い渡りガラスの紋章がついてるんですよ。
おう、
一体光栄さんはどんだけ渡りガラスの紋章をしてくれるわけですかこれ。ね、
いいですね。
もうすごい押してますよねこの渡りガラスの紋章。
悩ましいな。
だから前回もなんか船を紹介するときについてたような気がするんですよね。
うん、
いやーね、いやまあ確かに似合いますけどねこれ、すごくこの紋章今見てもかっこいいじゃないですかこれ。
うん、
いやー、さすが俺ドヤー。
さすが俺。
さすが俺、どうや
しょうがないね。
褒めろ、アリスさん褒めろ、俺を褒めるんだ。
パチパチパチパチ。
俺を褒めるんだ、撫でてもいいんだぜ。
パチパチパチパチ、ペシペシペシペシ。なんか思いっきり叩かれてる。
せば、あれですね、なんか船コンテスト、お船コンテストで、ね、1位の方もですね、この渡りガラスを装備してたんですよ。
うん。
この前、あれあったじゃないですか、お気に入りのお船のスクリーンショットコンテストっていうのがあったじゃないですか。
うん。
それでも、渡りガラスの紋章をつけてる人が1位だったんです。
へー。なんか幸運を呼ぶ渡りガラスだね。
幸運を呼ぶ渡りガラスですね、まさに。そう、お気に入りのこだわりの、船自慢スクリーンショットコンテストの結果ですね。はい。これが、最優秀賞が、月下の渡りガラスですかね。デルフィン賞か。はい。月下の渡りガラスっていう。月の下で月が6つ輝いてるっていうね。そういうスクリーンショットがあったりはしましたよ、ほんと。いやー、こう、渡りガラス推しは非常に嬉しいですよね。でも今はその、つけてる人がすごく少なくなってるっていうね。
そりゃー、まあ、ね。
パッチリアですよ、この紋章。
え？
もう今入手することできないですよ、これ。
できないの？
はい。新たに入手することはできないですよ。
誰か落とさないの？
落とさないです。
すごいね。
そうなんです。
激レアじゃないですか。
激レアですよ。どうしても欲しいという方は、まだ在庫30個ございますので
。アランとかサーバーに届けてください。
船内金庫を課金しないと、取り出すことできないですけど、はい、まあ、この渡りガラスの紋章は大航海時代オンラインのサービスが終了するまで持っておきたいと思います。でですね、チャレンジミッション、2014開催中ですね。機能編が開催中でございます。そして、大回戦が、先週行われました。オスマン祭りも行われた、出たんですが、
うん、
アリさん聞いて。
はい。
俺、その日さ、
うん、
歌のイベントがあったんですよ。
うん。
まあ、その、クリスマスツリーの点灯セレモニーみたいなイベントがあってですね。
うん、
それに参加してて、大回戦に参加できるかどうかギリギリだったんですよね。
うん。
で、まあ、とりあえず、終わって、まあ、大回戦までにはギリギリ家に帰るのが間に合いそうだったので、
うん、
急遽スマホから遠隔操作でですね、大航海時代オンラインにログインして、
うん、
ギリギリ間に合いそうみたいなことをですね、オスマン祭り代表の方に伝えたら、
うん、
お前の席もうねえからみたいな感じな。艦隊埋まってました。
あら。
お前の席もうねえから。艦隊はもうすでに埋まってるよみたいな感じになってですね。
うん。
しょんぼり男爵ですよ。
出れなかったの？
出れなかったです。
あら。
まあいいや、打ち上げでして帰ろうって思ってですね。
うん。
はい。まあ、その結局、打ち上げの方向で、とりあえず打ち上げすっぽかして帰るつもりだったんですけど、まあ、打ち上げの方向でなんとか事なきを得たんですが、
うん、
そんなことがございました。
おお、
まあ、そのあれですね、連続してカリカリできるミッションというかクエスト、これはいい加減レベル上げしないといけないんで、ちょっともうやってみてもいいかもしれませんけどね。でですね、はいはい、南山翔。
大変です。
はい、なんでしょう。
アリス、眠気注意報が来てしまいました。
眠気注意報。
はい。
眠気注意報だと？
はい。
いや、アリスさん。
はい。
寝てもいいよ。
えへへ。
寝てもいいよ。
すっごい疲れたんだ。
寝てもいいよ。
あ、寝るわけにはいかないのとか。
添い寝、添い寝。
添い寝は言わないのかな。
そういえば一時期なんか添い寝 CD っていうのが流行りましたよね。
うん。
あれ、聞いてると寝れなくなりますよね。逆に。
そうだね。
もうね、ほんと。何でしたっけ？添い寝のボイスが入ってるやつもそうなんですが、
うん、
ひたすら寝息だけが入ってるパターンもあるんですよ。
まだ出会ったことがない。
そうですか。なんかそのひたすら寝息だけが入ってるものでして、
うん、
そのなんかヘッドホンをつけて寝ると、うん、あの、隣に、なんか、いるように感じるらしいですよ。
ああ。
よくわからんけど。
まあ、わかるよ。わかる気がするよ。
で、なんかそれをチャレンジした人とかはですね。
うん。
逆に興奮して寝れねえ、みたいなことをですね。安眠妨害用 CD 的な。ねえ。っていうのが、ね、あったりしたみたいです。はい。
おー。やりますな。
やりますよね、ほんと。うん。だから、あれですね、安眠 CD とかですね、ヒーリング CD とか、ヒーリング音楽とかを聞きながら、まあ、寝るのはいいみたいですけど、あ、今日もですね、私ラジオを、始めようとして、始める前にですね、寝ようとしたら、寝て、お昼寝しようとしたら寝れなかったんです。
うん。
なんか意識が飛ばなかったんです。
ああ、なんかわかるような気がする。
わかる？
うん。なんか寝たふりしてる感じになっちゃうんだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういう時にですね、どうやって寝るのが理想なのかなと思いまして。
うん。
どうやって寝るのが理想なんだろうな、そう。その寝れる時、寝れない時。
うん。眠くて、その、ちゃんと、ちょっと眠れそうな時は、
うん、
もう、即寝る。
あー、なるほど。でも、寝ないとまずいのに寝れない時は、どうしたらいいんでしょう？
あー、僕はよくあるんだけど、
うん。
眠くて、寝れない時は、僕は他に何かやることがあったんじゃないかなってまず考えます。
あー、なるほど。
それで、あ、そうだ、ヤフオク見なくちゃとか。
はい。
とりあえず気を紛らわします。
あー、なるほどね。で、まあ時間が経って眠くなってくると寝るわけですね。
はい。相手からももしかしたら何か言ってくるかもしれない。
あー。でも寝ないと後に、今寝ておかないと後に突っかえるってパターンあるじゃないですか、
うん、
例えばその遠足の前の前日とかさ、
うん、
寝ておかないと明日やばいことになるのにでも興奮して寝れない的な、
うん、でもなんかね、
はい、
寝る用のその音源とかは結構安く出てたりするんだけど、
はい、
僕は、
うん、
イケアで買った、
うん、
カンカンカンカンってベルを鳴らすタイプの目覚まし時計？
はいはいはい。
うん。実際なんかで叩いて音が鳴るやつ。
ああ、はいはいはいはいはい。
まさにベルだよね。
うん。
うん。あれを買ったんですよ。
はい。
ああ、これはちょっと強力でいいかなって思ったんだけど、
うん、
兄から苦情が入りまして
、
音がでかすぎると。
ああ。まあ私のスマホもだいぶ音でかいです。
うん。
すごくでかくてですね。結構目覚ましには便利なんですけど。うん。でかい目覚ましってさ、消し忘れた状態で、外でお泊まりしてくると、隣の人とかに大迷惑ですよね。
そうなんですよ。僕は、時計セットして、
はい、
起きれなくて、
はい、
で、もう時間ギリギリに起きて、
はい、
あわあわしながらパソコン立ち上げて、
なり続けてたことを気づくわけですね。
え、それで、
うん、
一日過ごして、
はい、
で、いきなり、夜の、7時に、
うん、
なったりとか、
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、
は、アラームは24時間じゃないんだっていうのを知ったりとか。
あー、なるほどね。まあでもほんとアラームとかは気をつけないとね、とんでもない時間になりだして、ね、とんでもないこと、電車の中とかで鳴り出すと大変ですからね。
ああ、それがね、
うん。
最近はもうスヌーズ機能ってもう、標準的についてるじゃないですか。
そうですね。
ね、どうしても眠くて時計止めたけど、またうっかりふって寝た時あたりにも5分くらい経ってからまたピッピになってくれるっていうさ、
はいはいはい。
便利じゃないですか。
そうですね。
そしたら、母が、ちょっとこの時計なんとかしてって言ったら、
うん、
どうしたのって言ったら、ご飯もごもごしながら聞いたら、
はい、
止めても鳴るのって言ったら、トイレに入るとピピピピピピピピピなってても、もう止めてもずーっと鳴るからもう困ってるのって
止め方がわからない。
で僕は、
はい、
時計とかあって。ほら、説明書見なくても腕時計とかさ。
はいはいはいはいはい。
なんか複雑なやつでも結構何と何とボタンを一緒に押してしばらく待ってみたりとかさ、いろいろやってるうちに分かって。
はい。
それでこう、ね、日付とか全部合わせて。
はいはいはい。
アラームを切って、はいって言って、渡したの。
なるほど。
そしたら。お母さんにでも説明するとなるとこれちょっと大変だ。
そうですよね。その時計とかの設定とかその辺の細かいところってさ。
このモードとこっちの方を一緒に押してしばらく待ってると、ここが点滅するからとかいろいろ説明するのが大変なんでやめました。
なるほど。
うん。
まあでもスヌーブの機能、そもそも初めてそのスヌーブっていう単語を知らなくてですね。
スヌーズじゃなかった
っけ？スヌーズだったっけ？スヌーブだったっけ？よくわかんないんですけど。
うん。
この単語を知らなくてですね、
うん、
まあ結構そのね なぜこうね消しても鳴り続けれるのか鳴り続けるのかっていうのはね最初本当に疑問というか戸惑いましたね。
そんでなんかさボタンでさ解除
のやり方がわからないみたいな
切るときとさ、
はい、
スヌーズって書いてある時があってさ。
はいはいはい。
スヌーズってなんだろうなーとは思った最初。
なるほど。
うん。iPod Touch の時。
まあ、タッチさん、iPod Touch とかでもですね、うん、iPod Touch はあれですよね、振動、バイブ機能はなかったですよね、確か。
あるよ。
ありましたっけ、タッチさん。
うん。僕は使ってないけど。
あれ、そうだったっけ？
うん。
うん。私の記憶が曖昧なだけか。いや、大丈夫だと思います。はい。まあ、何でしたっけ？うん。目覚ましはですね、人に迷惑のかからないような感じで使うようにしましょうということで。
うん。
DOL ヘッドラインでした。 お題のコーナー。はい、というわけでお題のコーナーに突入していきたいと思います。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介でもしておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
僕はアナントカサーバーのアリスラフィムです。
この二人でお送りします。最後まで
お送りします。
最後までお楽しみください。でもね、よく考えたら私何サーバーの HR っていうのはあんま言ってなかったりしてるんですよ。アリスさん、
ナトスの時は言ってたじゃない。
言ってましたけど、だからアリスさんは何とかサーバーって言わなくても大丈夫だと思います。
そっか、
そう、そうなんです。
っていうか、もうサーバー関係ないぐらいに行き来するもんね。
そうですよね。だから、まあ、アリスさんはアリスセラフィムですって、包丁姫アリスセラフィムキリとかっていいんじゃないですか。
承知した。
うん。まあ、そんなわけで今日のお題はですね、買ってよかったもの、買って後悔したもので行ってみたいんですが、アリスさん、買ってよかったもの、買って後悔したものなんかあります？
は
い、さあ来い。
買ってよかったものっていうのは、うん、まあ小鳥隊だよね。
あ、小鳥ちゃん。
うん、小鳥隊。
あ、小鳥隊か。
うん、の、
はい、
結局今うちにいるでっかい子が、
はい、
ね、直径がだいたい40センチぐらいあんのかな。
はいはいはいはいはい、う
ん、あのでっかいでっかいふわふわしたぬいぐるみですよ。
はい、
あれが、秋草インコと、金剛インコと、
はいはいはい、
姫と、白文鳥と、ブルー石星、と、あと、あと、オカメいないね。
オカメいないですか。
あれ？黄色いオカメがいたような気がする。うんうん。今、6体いる。
小鳥隊。
うん。あとちっちゃいプチマルって言って、
はいはいはい、
中身がなんかペレットが入ってて、こうお手玉みたいな感触のプチマルちゃんっていうのがいっぱいあって、
はい、
うん、今6個ぐらいあるかな。
なるほどなるほど。でも小鳥隊もそうなんですが、アリスさんが飼ってる、何でしたっけ、
マメルリハ
なんかも飼ってよかったものなんじゃないですかね。
うん、まあ、飼ってっていうとなんとなくして、
あ、まあそうで、お迎えしてよかったもんじゃないですかね。
うん、お迎えしてよかったっていうことですね。
はい。
今日ね。
はい。
もう今は、もうすでにチェックという単語よりも、
はい。
お薬という単語ももう覚え始めて、
ほうほうほうほうほう。
それでは、三蔵様、お薬の時間でございますって言ったら、
はい。
ピッ、いきなりカゴの中にずっといたのに、気づいたようにこっちに聞いて、え、今なんて言ったのってこうじっと見てるから、
はい、
チェックをお願いいたしますって言ったら、うーん、任せてって言ってパパパーって出てきて、早くそっち行くよ、早くそっち行くよって言うから、はいって手出したらすぐにパンって乗っかって、
お薬の数を数えるわけですね。
お薬の中にはシートから薬を取り出す前に、
はい、
肝臓にこうね近づけて、はい、チェックって言うと、
はい、
くちばしで、って叩くんですよ。
はぁはぁはぁは
ぁ。って叩くんですよ。
それって、何をチェックしてるんですか？
わかんないけど、とにかくチェックが好きで、はい、チェックって言うと、って叩くのね。
はいはいはいはいはい。う
ん、それで、あんまり大興奮しすぎて、チェックした後、僕の指を思いっきりガチガチガチガチ噛むから、痛いって言いながら、
はい、
はい、次、チェックって言って、うーん、ガチガチガチガチ、パーン、ガチガチガチガチってやるから、それでもう、なかなか手が痛いんだけど。
それってさ、薬の蓋がズタボロになったりしないんですか？
薬の、
はい、
アルミホイルみたいのにこう、包んである薬とかは、はいはいはい、プチプチ穴が開けられるけど。穴が開いて、
それ、衛生上問題ないんですか？
薬のところまでは、縁だけ？
そこまでは到達してないから大丈夫。
いや、到達させない。
なるほど。
うん、危ないから。それで。
あ、そっかそっか。鳥さんが薬飲んじゃうと危ないですからね。
危ないですからね。ちっちゃい体に、どれぐらいの粒をね、 が安全なのか分かんないから、
はいはいはいはい、
うん、人間だってあんなちっちゃい粒なんですよ。
そうですね、小鳥さんにとっちゃ超どでかい粒になります
ね。そうですよ。なので、
はい、
薬はなかなかこうチェックだけなんだけど、でその後僕潰しなきゃ飲めないんだけどさ、
はい、
でこうアルミホイルじゃなくて、ラップにね、こうラップを畳んで、はい、よいしょって薬入れて、
はいはいはい、
それでこうペンチでいいのか、ペンチで潰して、
はい、
それで飲むんだけど、その潰す作業の時ももうもう何やってんのって絶対来るから、
邪魔しに来るわけですね。
すごい大変なんですよ。はい肩乗ってて、はい肩乗っててって言って、でなんとか潰して一人で飲んで、
はい、
あー飲んだーって思う。でももう三蔵はもうスイッチが入っちゃってるから、
はい、もっと
足りないよ、
もっと次のあれをよこせと、
もっと俺にチェックさせろよ、
次の薬をよこせ。
そうだから、あの小鳥隊のプチマルのあの桃色の秋草インコからインコを取り出して、はいももちゃんチェックって言うと、ももちゃんの頭をパーンって叩いて、なんでもいいんだと思って。
てかその逆に言ったらもう本当になんでもいいんじゃないですかそれ。
うん、だからチェックが好きなんで、
はい、
その代わりお薬がやっぱり好きみたいで、
あー、まああの多分アルミの感触とかが好きなんでしょうかね。
そう、好きなの。何かかじりたいの。
なるほど。なんかでもかじるようなアイテムを逆に用意しないと、うん、用意した方がいい。
あのね、
はい、
鳥用のかじり棒っていうのがあって、
でもそれは気に入らないんでしょ。
いや、一個や、もうね、二つ落としたかな、もうかじり倒して、
はははははは、
また新しいちっちゃい短いのつけなきゃいけなくて、長い方はもうそろそろ、もうそろそろちょっとやばくなってきてて、
はい、
結構かじってるんだ。
なるほど。
くちばしは常に鍛えてあるから、
はい、
私の指とかを噛むと皮が剥けて血が出ます。
そういえばそのくちばしってさ、
うん、
なんか割れたりするとあれって再生するもんな。
うん、爪みたいなもんです。
あ、そうなんだ。
うん、
そうなんだ。
うん、奇形でこう、あの上に曲がっちゃってるようなくちばしを持って生まれてきちゃった子とかは、
はい、
本当に食べ物はもう自力では食べれなくなっちゃうので。
ああ、なるほど。その場合はちょっと大変なわけですね。
そうなんですよ。
だその辺はうまく面倒見てやらないといけない。
もううちの子はもう丈夫すぎちゃって、
はいはいはいはい、はい、
痛いです。でなぜか頭に残って、
はい、
なんか頭皮をかじりたいんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
なんか髪の毛抜かれてるんじゃないかと思って怖くて。
はい。いや、抜かれてるかもしれませんよ。ひょっとしたら。
なんか怖いので、
はい、
帽子でこう防ぐんだけど、
はいはいはいはい、
そしたら帽子から見えてる生え際の、
うん、
ね、耳のこのところとか、
はい、
皮膚ごとガビーって噛むから痛いって。
なるほど。まあ、とりあえず三蔵君の話は置いといてですね、
うん、
アリスさんがその、買ってよかったもの、後悔したもの、うん、それを教えてください。まあ、後悔したものとか、あれは。
後悔したもの？
うん。
なかなか後悔はしないんだけど。
はいはいはい。
例えば、漫画の新刊を買ったかな、買ったか、買ってないかなっていうんでダブっちゃった時はちょっと。
あるあるある、あります、あります。
それから、あとはね、せっかく買ったものが見つからないときはもう、しょうがないから買うしかないっていうときはもうがっかりします。
あ、まあそれはね、ありますよね。
もう、モズの早煮えのようにどこにしまったかわかんないっていう。
私の家なんかにも同じ商品がいっぱいありますよ。
あるの？例えばどんなのが？
ハサミ。
おう。
同じハサミじゃないですけど、多種多様なハサミが多分私の家の中には転がってると思います。
あと、どこの家庭でもあると思うんだけど、
はい。
傘
は大量にありますね。
やっぱりそうだよね。
はい。どんどん増えていきます。
増えるよね。
どんどん増えていきます
。僕は、
はい。
僕専用の傘をと思って、
はいはいはい。
時々なんだか、いろんなところのこう、落とし物とかこう、安く売るような、業者さんがこう、まとめて売りに来たりとかするイベントが たまーにあるんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、その時に行った時に傘がこう大量にあって、
はい、
でこっちが300円、こっち400円って分けてあって、
はい、
300円で真っ赤っかで、あ、真っ赤の傘だ、これならきっと、なんか、いや、目印にもなるし、これいいかもしれないと思って、
はい、
赤いものと、あと骨がたくさんあって、ま、ちょっと和風っぽいような。
ああ、ありますね。
ちょっと綺麗だったので、それも買ったんですよ。
はい。
赤い方の開いてびっくり。
はい。
なんか知らないけど、丸が繋がった、丸い丸いって書いてあって、これなんだろう、おいおいかなとか、いろいろ考えながら。
はい。
なんかすごい気になるんですよ。
おいおいじゃないんですか、丸いじゃないんですか。
うん、丸は確か切れてますよね、丸いの丸は。
え？
完全に繋がってるっけ？
え？丸いのロゴは、丸いのロゴはどんなやつだったっけ？
なんかちょっとだけ切れて C みたいな感じになってなかったっけ？
いや、一番新しいバージョンは、
うん、
あれですよ、丸縦線、丸縦線ですよ。
いや、それだ。
丸いのじゃねえか、それ。
なんで丸いのなんだろう。
ハリスさん、丸いロゴでですね、
うん、
あの画像検索してみてください。
あ、はい、
あの視力検査みたいになってるやつはちょっと昔のやつですね。
そうそうそうそう、
はい、あの右斜め下に隙間が空いてる視力検査みたいになってるやつは、
違っちゃった、丸いって普通の丸でした。
はい、
色のいいやつ、
右下空いてるやつは昔のバージョンで、最近のやつは本当に丸い縦線、丸縦線。
ほんとだー。このさ、僕下、空いてないから、
はい、
丸いじゃないんだなって思ってたの。
はぁ、
あ、
はぁは
ぁ
は
ぁ。だから、おいおいとしか読めないじゃないですか。
丸いです。
これもしかして、ゆめきっこ17歳です。おいおいのおいおいで見ていいのかなとか、ちょっといろいろ考えてたんですけど、
はい、
今、ショックを受けてます。
ショックを受けて
あー、せっかくの赤い傘なのに丸いのだった。
完全に丸いのですね。
今後悔しました。なんか僕じゃあ何歩く広告塔じゃないですか。
いいじゃないですか、捨てましとけば。
僕別に丸いのこと大好きでもなんでもないんですけど。
捨てましとけばいいじゃないですか。
悲しい。
いやー、ねえ、もうほらねえ、奥さん、あの人丸いの傘なんか使ってますよみたいな。
やめてー、やめてあげて
ー。まあまあ確実に丸いでしょうね。
丸いでしたねー。
はい。
ああ
後悔。
ああ
ああ。まあ、あの買ってよかったものとしては、私はゲーミングキーボードとかゲーミングマウスなんかもあげますね。あとはスピーカー、これは買ってよかったと思ってます。
どんなスピーカーですか？
ん？あれ、何でしたっけ？ケンウントの、アンプ別のパシブスピーカー。でかいの。
ほうほう。
まあ、そこそこ音もいいんで、買ってよかったです。
お
ー。あとはまあ、音声のミキサーとかですね。だから周辺機器とかでは買って良かったものっていうのは結構ありますね。買って後悔したもの、アナログシンセサイザー。使わねえ。使わねえ。マジで使わねえ。これは売ろうかどうか迷ってます。あと買って後悔したもの、カホーン。
あー、なんか、でも買った当時はすごく喜んでましたよ。
そう。
四角い
箱。今、椅子になってます。
ちょっと待ってよ。もったいないよ。
いやーね。
売らないの？
え？
売らないの？
売ろうかなと思うんですけど。
うん。
まあ、言うたら、打楽器じゃないですか、カホンって。
うん。
よく考えたら、打楽器ってさ、メインで演奏する人がいてこそじゃないですか。
うん、そうだけど、あれは一人で遊ぶものだと思いませんか？
そうなのか？
だって、 音がいろいろ変わるじゃないですか。
そう、その花本はいろいろと音変わるんですが、結局あれですよ、ギターいてドラムの代わりの花本がいて歌ってってパターンだと思うんですよ。
へー、そんなにややこしいものかな。
屋外ライブとかでね、
うん、
まあ、あの花本だけでもそのなんだっけ、上手い人はすごい上手いですけど、
うん、
エンターテインメントにやりますけど、花本叩きながら歌は歌えないんですよ、よく考えたら。
なんで？
いや、違うんです。あの、ね。
何が違うんだ？
よく聞いてください、アリスさん。
はい。
ギター弾きながら歌を歌う人はいるじゃないですか。
うん。
で、まあ、バンドとかで、ギターを弾きながらドラム、ギターを弾く人が別にいて、ドラムを演奏しながらドラムの人も歌歌ったりすることもまああるじゃないですか、まあまあ。
うん。
でも、ドラムだけ叩きながら他の楽器なしで歌う歌う人っていないじゃないですか。
うん。
で、ドラムだけのソロ演奏っていうのは普通にあるじゃないですか。
うん。
でもドラム叩きながら歌う歌う人はいないじゃないですか。ドラムのみでね。
そうだね。
まあ、他の楽器がいたらそれはドラム叩きながら歌う人もいますよ。
うん、
あの、実際私が今使ってるこのマイクなんかも、そういう演奏しながら歌う人向けの、マイクですから。
うん、ちなみに、
はい。
HR さんの花本って、メーカーどこのなんですか？
どこのだろう？読まれへん。ロゴが隠れてる。
何色？
www.ty。
うん。
ちょっと待ってね。tycoon。
うん。
ミュージック。
タイクーン。
あ、タイクーンミュージックだ。それだ。
カホーン、タイクーン。
結構ガチのもん
でしょ。結構いいやつを買ったんですね。
結構ガチのもんです。
え、でも、
はい。
ミニ、それとも、普通の？
普通のサイズです。
え、じゃあ、1万3000いくらぐらいするんだ？
それぐらいします。
へぇー。
売っちゃいますか、これ。
うん。
売ってしまいましょうか。箱取ってますから、売れますよ。
箱？
箱。から、外箱。
お
ー。まあまあ。
気になっちゃうじゃないですか、先生。
はい。まあ、というわけで、時間も押してるんで、来てるやつ読んでいきましょう。
はい。
泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
泉式部でございます。買ってよかったものといえば、最近7年間使っておりましたデスクトップパソコンが壊れまして。新しく買い替えたんです。データはバックアップできておりましたので、その点は痛くありませんでしたが、ショックでした。新しいパソコンはどうしようか、家電量販店に行って見物したり、ネットで検索してみましたが、良さそうなものが見つからず、紹介員さんに相談してみると、BTO でパーツを指定して組んでくれるメーカーがあるので、そこにしたら？と言われたので、そうすることにしました。ドスプラやね。伏せ字になってますけど、ドスプラというところにしました。そしたら今度困るのがパーツ選びです。選べるパーツが多すぎて迷ってしまいました。そこでパソコンに詳しい紹介員にさらに相談をさせてもらってパーツを決定しました、決定していきました。そして決定したのが下記 URL の表です。グラボ電源静音高速化にこだわってみました。値段もそこそこしましたが納得のいく大変満足な新しいパソコンができました。大変良いお買い物でした。ということで構成、Windows 7ホームプレミアム 64bit を鉄板、選べるキャンペーンメモリ、16GB にアップグレードキャッホー、パソコン下取りサービス、まあ、これはいいとして、オフィスはまあ何でもいいんじゃね。で、CPU が i5 の 4, 590をコストパフォーマンスのいいところを選びましたね。CPU ファン満足コース、何がついてるのか知りません。CPU グリスは、ナノダイヤモンドグリス、知りません。で、メモリ 8GB。あー、なるほど。で、SSD を選んでるわけですね。
さっぱりわかんない。
OSOA に SSD 突っ込んでハードディスク2テラ、ひゃー。これは金かけてますね。
うん。
で、さらにグラボが GTX の760。はいはいはい。で、スーパーマルチ。まあ、ブルーレイはつけなかったわけですね。ここはちょっと、安く抑えつつ。で、電源がオールテックの 700W の80プラスゴールド。電源高いやつ買ってるな。au700 って確か高かったぞ。確か。うん。1万超えするはず、電源だけで。
ああ。
はあ。なるほど、なるほど、なるほど。でもあれですね、ミニタワーのタイプですから、そこまででかくもなく。いやー、この構成は、結構金かけてますね。マザーボード何がついてるんだろう、どっか書いてなかったっけ。マザーボードはインテルの B85 のマイクロ ATX のマザーボード。ほうほうほう、これちょっと値段計算してみようかな。やめとこう。
早いね。
やめとこう。そうですね。まあ、もし、あくまで私なんですけど、私がこの構成で、買うとしたら、SSD やめてハードディスク2台つけますね。かな。あとはメモリーを、まあ、8GB あったら足りるか。かな。いや、鉄板も鉄板構成だと思いますよ、これは。だから私、もしここから、ケチるとしたら、電源とマザーボードをケチるかなってところですかね。また電源を安いプラントの電源に変えつつ、マザーボードも、インテルのではなく、どっかわからんプラン、よくわからんブランドの、まあ、BTO の場合はそこまでは選べませんからどうしようもないですけど、かなぁ。あとはあれですね、こちらキーボードとかマウスなんかも、まあ、ゲーミング、レーザーマウスとかが、ゲーミングじゃない、レーザーマウスとか、標準のがついてますけど、まあ、キーボードとかマウスとかって私結構自分で選びたい派なんですよ。ですんで、まあ、付属のキーボードマウスは使わずに、キーボードマウスだけはちょっと触ってみてですね、自分に合ったものをやっぱ選びたいかなってところですかね。そうですね、もし私が今パソコンを組むとしたら、多分同じような構成になってると思います。かな？いやー、これはもう、泉式部さん、大公開だけにとどまらず、今存在しているありとあらゆるパソコンのゲームがプレイできると思いますので、ぜひぜひ一緒にプラネットサイド2でもやりませんか。はい、では続きまして、ポポルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
6年ぶりに復帰しましたよ。おー、お帰りなさいませ。
帰りなさい。
もうゼフィロスサーバーじゃなくなってるし、いろいろ変わってて、浦島太郎ですよ。洋上で見かけたらいろんな意味でよろしくお願いいたします。というわけで、ポップルさんの今のお船がどんなのか気になります。あ、でもそれでも、すでに強化、フル強化してるじゃないですか。はい。スキル枠追加しつつ、かつ加速強化までつけてるじゃないですか。まあ、ね、まあ確かに浦島太郎かもしれませんが、ってことは6年前、レイブンズナイト聞いてくれてたのかな？てかそもそも6年もレイブンズナイトやってたっけ？そんなにやってる？アリスさん。
え？
そんなにやってる？
いつからやってるの？
いや、レイブンズナイト自体。第1回放送。
いつからやってるの？
いつからだったっけ？ちょっとお待ちくださいね。第1回放送は、2006年7月13日。じゃあ7月3日。
2006年？
2006 年です。8年やってるよ。8
年やってんだ。
8年ぐらいレイブンズナイトやってますよ、これ。
え、10年以上でしょ？
え、だって2006年ですよ。今年14年。
あ、そっかそっかそっか。あー、間違えた。
8年ぐらいやってますね。何それ。ギャグじゃないですか。
おーい。すごーい。
はい。あ、ちなみになんかキーボードの話が出てますけど、フィリコの、フィルコのキーストロークの深いやつ。メカニカルキーボードですかね。あれは優秀ですよね。でも私、ちょっとカチカチするのには憧れるんですけど、やりすぎるとうるさかったりするんでね。フィルコだけど、パンタグラフのやつ。あー、羨ましい。結構高いよ、あれ。フィルコの、私もね、キーボードに関しては、私はね、キーボードはその、キーストロークが深い方が好きなんですよ。だからまあ、その、おすすめのやつですが、ちょっと待ちくださいね。まあちょっとステマじゃなくて、実際に私が使ってるやつなんですが、何でしたっけ、アイバッファローのですね、ゲーミングキーボードっていうのがございまして、 BSKB-C02F じゃあ BKF かな、ベストセラー1位だそうです。ゲーミングキーボードの中ではベストセラーです。
それを選んでいる、その、理由というか、
はい。
利点というか、
まず、まあ、キータッチ。まあ、キーストロークは、その、深いバージョンになるんですが、その、キーを押した感覚が、なんか、スコッスコッっていう感じなんです。
うん。
スコッスコッっていう感じです。もともと私は、何でしたっけ、バンガードっていうキーボードを使ってたんですが、
うん。
まあ、それ自体が、何でしたっけ、ヴァンガードの V101 ですかね。もともとがですね、どこだったっけ、その、ミネベアっていうところのキーボードの OEM の商品なんですよ。
うん、
で、何でしたっけ、そこのキータッチがすごく好きだったんです。でも生産が完了してですね、もう入手することができなかったんですよ。そのミネベアの、メンブレンのキーボードがそれに当たるんですけど。
え、なになに、もう一回。
ミネベアっていうの。
ミネベア。
の、メンブレンキーボード。
ミネベアの。
メンブレンキーボード。
メンブレン？
メンブレン。
メ？
メンブレン。
エン。
麺。
チャットに打って、チャットに。
ラーメンの麺。
麺。
ブレないのブレ。
麺ブレ。
ブレない、ブレンってことです。
麺ブレン。
麺ブレンです。ミネベアの麺ブレンキーボードです。
え、ミネベアの麺ブレンキーボードって1個しかないの？
いや、定番のしかないです。
定番？それの何が欲しいの？昔の？
いや、それがですね。
うん。
それのキーボードを使ってたんです。
うん。
まあ、その分の色違いみたいなのを使ってたんです。
うん。
で、ただですね、それは、もう生産完了してですね。
うん。
再入手が難しくなるので、
うん。
別のキーボードをっていうことでですね、そのアイバッファローのゲーミングキーボードが、あれに上がったんです。候補に上がってですね。 って1500円しかしないんですよ。
うん。
だからまあ試しに買って使ってみようかなって思って使ってみたらこれがまたベストマッチしたわけです。
お
お。1500円やからダメならサブ機のキーボードにでもしようかなって思ってたんですけど。
うんうんうん。
それが今ほんまベストマッチしてですね。まあキーストローク深いのが好きで、かつ若干柔らかめ、柔らかめってほどでもないかな。まあメカニカルタッチってほどではいかないですけど、もうスコスコいく感じの。うんうん、キーがお好きな方はですね、ぜひぜひ、この BSKBC02BKF ですね、これおすすめでございます。安いです。まあ普通の109キーボードなんですが、複数キーの同時押しにも対応してますし、ただ日本語かな振られてないです。英語キーのみです。
うん。
日本語ですけど英語キーです。ローマ字打ち限定ってことにしておいていただければ。はい。で、複数キーの同時押しも可能でございます。だよくその私、エースオンライン、某エースオンラインをプレイしてるときに、指が足りない。指が押しても反応しないとかあったんですけど、
うん、
それはなくなりましたね。5つぐらい同時に起用しても大丈夫です。
ミネ部屋の何度かっていうのは型番が1個しかないの？
いや、いっぱいありますよ。
じゃあ今も売られてはいるんだね。
売られてないです。生産完了しました。
なんで？
だからミネ部屋が作るのやめちゃったんです。
ミネ部屋ってさ、
はい、
日本のなの？
え、日本のってどういうことですか？
ミネ部屋ってどう書くんだろう？
ミネベアです。
Google 先生はカタカナでもしかしてミネベアってか言うんだよ。
もうミネベアですよ。ミネのクマさんのベアです。ミネベア。
わからないね。
ま、これで、この今、打った傘版で検索してくれば出てきます。RT6652TWJP。
はいはい。
型番が打てば出てきます、はい、このキーボードです。
ほいほい。
そう、これがもう今再入手することができない、生産完了してしまいました。
なるほど。
で、まあこの分のなんかこの分中身はこれなんですけど、デザインが違うバージョンで、V101 キーボードで検索。
V101。V101。
はい。で、まあ、キーボードみたいなので検索したら、ヴァンガード V101 っていうのが出てくるんですよ。
ヴァンガード。ヴァンガード101？
さっきの、V101 キーボードって出てきたら、うん、ヴァンガードの101が、2段。
あ、なるほど、なるほど。
これがいろんな色があって、この分のブラックを使ってたんですよ。
おー。
お値段8800円でございます。まあ、これは現在、私、記念に撮っております。箱に入れて。
おー。
箱に入れとってまあそれはいいとして、次いきますね。
はい。
買ってよかったものといえば、ポポルさんの投稿ですね。はい。DOL 復帰のために買ったアップグレードパッケージでしょうか。一度に払うには結構高額だったので、過去何度も諦めたんですよね。値下げしていたので、いざ復帰というちゃっかりさんです。時間あえば、セビリア覗きに行きますね。セビリアじゃございません。リスボンです。はい、お帰りなさいます。では続きまして、イッサーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。私が買って後悔したもの、安いはずのメガネです。知人からメガネ買うならあの店が安いよと聞いて買いに行きました。 気に入ったフレームが見当たらず、安いし我慢しようと思い適当にフレームを見繕ってお会計。そのフレームをかけてみて似合うかどうかをチェック。裸眼なので鏡を見ても見えません。そしたら、PC 用のレンズは何円増しです、乱視用のレンズは何円増しです、結局行きつけのメガネ屋さんと同じくらいの値段になりました。そしてデザインが気に入らないのでそのメガネはケースに入ったままです。そして日の目を見ることはないでしょう。しょんぼりですね、それは。
しょんぼりですね。
しょんぼりですね。
先生。
はいはい。
あのですな。
はいはい、何でしょう。
キーボードですな。
はい。あ、ちなみにさっきのミネ部屋のやつはですね。
うん。
あまりにも復刻が求められたために復刻版みたいなのが出てきたんですが、
はい、
中身がもう別物になってて、それはゴミくずでした。
あ、このなんか CMI なんとかなんとかってやつかな。
そうそう、CMI なんたらなんたら、
この RT なんとかの次に、
はい、
CMI-6D4Y6、REV って書いてあったり。
ああ、それかな、多分。なんかちょっとだけ色が違うんですけど。
そうなんですか？
それはそのなんか、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、CMI-6D4Y6 は大丈夫です、それは。一緒のもんです。
あのね、はい、11月の、
はいはい。
4日と23日と11月9日の3つ出てて、
はい。
2400円と2900円と6850円で落札されてます。
あ、やっぱでもそれぐらいしますよね。安くて3000円。綺麗なやつだと6000円ぐらい、やっぱ普通にしますよね。いや、いらないですよ、私。それは。
おう。
うん、ちゃんと動くやつ1個ありますし。
おう。
綺麗に片付けてますし。
おう。
で、今はそのアイバッファローのゲーミングキーボードの方が、キータッチとかそっちの方が素晴らしいと思ってますので。
うん。
ありがとうございます。
探し物があれば何でも言ってくれ。
ですね。でもメガネね、ストックしてますけど、まあ、いざ壊れた時とかにですね、出してくると便利かもしれませんから、まあ、置いといて損はないかな、とは思いますけどね。
うんうん。
はい、続きまして、キッソウーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりです。どうも久しぶりでございます。
久しぶりです。
最近買ってよかったもの、大きめの電気毛布です。先日まで小さめのものを使っていたので肩のあたりが寒くて仕方がなかったのですが、今はぬくぬくです。多少高くても大きめのサイズがおすすめですね。そう、一人暮らしとかだと、一人だと、最強のその暖房器具、コストパフォーマンス最強の暖房器具、消費ワッテージ数に対する、うん、ポカポカ効果が一番高いのは電気毛布らしいです。
そうなの？
そうなんです。てか先週の寒さ対策の時に私話してたじゃないですか。
そうだっけ？
複数人で使う場合は、電気カーペットとかこたつがおすすめなんです。
ああ、うんうん。
光熱費を安くしようと思ったら。
うんうん、うん。
一人暮らしは電気毛布が最強らしいです。
なるほどね。
はい。寒さ対策、気合じゃないの寒さ対策って言われましたが、気合での寒さ対策、痩せ我慢での寒さ対策は5分しか持ちません。
痩せ我慢
寒さ対策。いや、痩せ、その5分間の間だったら私半袖でも大丈夫ですよ、今の時期。
いや、でもね、エアコンつけずに、
はい、はい
はい。仕事してるんですよ。
はい。
それで、上着かけて、
はい。
で、ポンチョみたいのかけて、
はい。
ついで、マイクロファイバーの毛布を膝にかけて、もふもふしながら、幸せな食感って思いながら仕事して
る。なるほどね。
うん。
では続きまして、アリさん何を向いてるんだ？さっきからバリバリと。
ごめんなさい。
いや、いいんですけどね。はい、では続きまして鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
買ってよかったものといえば、今年は新車を購入しました。なんと、遊べる系ハスラーです。おー、ハスラーいいじゃないですか。
おー、ハスラ
ー。初めて軽自動車を購入したんですが、装備が充実してびっくりしました。来年は車でキャンプで行きたいな。天然の露天風呂に入ってのんびりしたいですね。あとはですね、中野サンプラザで、ゼカマシのフィギュアを買いました。とても気に入っております。買って失敗したものはありません。ギリではごきげんよう。いやー、ハスラーもいいですね。で、私ですね、結構その何でした、軽でアウトドアで使えるそのジムニーですね、
うん、
好きなんですよ。
ジムニー、
ジムニーちゃん、スズキの。でもジムニーはですね、乗り心地が最悪なんです。
え、
乗り心地最悪です。はい、オフロードはめっぽう強いんですけど、乗り心地は、決していいとは言いません。でもそれがいいんです。だからそれがいい。いや、なんか構造上ですね、振動とかがダイレクトに伝わっちゃう感じなんですよ、
うん。
まあ、軽トラと同じような構造らしくてですね、
うん、
ですんで、まあ乗り心地はあまりよろしくないんですが、まあね、私の好きな車でございます。実家に帰ったら乗ってます。じゃあ続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
ついに雪降ってきました。ハイホーです。とその前にですね、ゲーム内でですね、私も最初ジムニー買おうと思ってました。で、そのコメントいただいてますが、ジムニーはですね、揺れますよ。すごい揺れます。実家帰った時は私もジムニー乗ってるんですけど、まあでもそのジムニーのおかげで助かったこともあるんですよ。
寝なかった？
いや、川に転落しそうになりましてですね。じゃあ転落しましてですね。川の土手に落っこちちゃったんです。車ごと、うん。で、多分普通車だったらフロントからぐしゃって多分行ってたパターンです。
うん。
ものすごい急坂を下っていった感じなんですが。
どうなったの？
なんもならなかったです。平気でした。
ドイツ車ですか、まるで。
え？
ドイツ車ですか？
すごいオフロード車です。いや、もともとジムニーってすごいオフロード車で車高も高いんですよ。で、まぁ、あ、ちょっとその斜面でですね、右のタイヤが斜めに刺さってしまいまして、
うん、
で、言うたら、右にこう、車体が傾き出したんですよ。で、このままだと川に横転してしまうってなったから、うん、あえて川の方にハンドルを切ってですね、そう、川の土手を走ってたんです。わかります、アリスさん。
うんうん。
土手を走っててですね、川側に、タイヤが挟まって、バックしても前に出ても前に行こうと思うと多分、横にひっくり返りそうだったんで、あえて川側に切って川の中に突っ込んでいったわけです。
お
ー。助かりました。はい。まぁ、軽のくせに走破性とすっごいパワフルなんですが、パワーはあるんですが、街乗りには全く向かない車です。
そうなの？
はい。
街よりアウトドア？
完全にアウトドア用です。ジムニーちゃんは。まあ、最近のやつは街乗りにも、適したようなモデルにはなってますけど、うん、まあ、興味あるんでしたら、アリスさん、ジムニーで画像でググっていただければ。
うん。
あ、なるほどねっていうのがわかりますよ、一発で。ああ、なるほど、みたいな。でしょ？でしょ？
うん。うん。
決して、こう、まあ、最近の近代的な。
え、でもこれ 4WD なの？
4WD です。
すごいね。
面白い服です。
これさ、
はい。
なんか転がってもさ、
はい。
またコロンってこう、でんぐり返し。
無理無理無理無理、それは無理、それは無理。
そう、なんかすごくできそうな気がしたんだけど。
さすがに無理ですよ。ちなみに、G ジムニーのマニュアルにはですね、うん、川の走り方書いてあるそうです読んだことないですけど、
うん、川があること前提か、
川の中の走り方が書いてあるみたいですよ、
前提か、
はい、そんなあの車のマニュアルにそんなこと書いてあるのは軽自動車はこいつぐらいだそうですよでもね、そのジムニーちゃんはですね、なんか無駄にマニアックな人に人気が高くてですね、結構高いんですよ、中古とかでも。じゃあ続きまして、まあこれハイホさん、雪が降ってきました。ハイホです。早いですね。いらないと言ってるのに雪が降ってきました。春まで憂鬱な、日々が続くことでしょう。そんな冬に差し掛かってこの度購入したのがヤマゼンのオイルヒーターです。
おー、ヤマゼン最近頑張ってるね。
ヤマゼン頑張ってますよね、まあ、オイルヒーターといえば
一気に
あのデロンギが結構有名だったりするんですけど、ヤマゼンさんもオイルヒーター出したんですよね。電気代はかかりそうですが、寝ている時でも安心してつけておける安全な暖房はありがたいです。また、ね、暖かいまではいかなくともずっとつけておくことで朝晩寒くない部屋になりました。買ってよかった。買って後悔したのは、ね、家にあるのを忘れて買ってしまった重複している雑誌でしょうか。数百円ですが、やたらと持ってない気がします。全くの無流れになったからでしょうか。いや、それは不況用、保管用、鑑賞用として置いとくわけですよ。
あのさ、
はい、
僕ね、ちょっとヤフオクで、
はい、
前に、多分ヤフオクだと思ったんですけど、
はいはい、
半翼の格好を見ればわかるか。役立つ分の。すっごい昔なんですけど、
はい、
ちょっとあるものを買ったんですよ。
ほうほうほうほう。
出てくるかな
ぁ。ヤマゼンさんのオイルヒーター、おぉ、そこそこいい値段しますね。
そうなの？
はい、では
。ヤマゼン良さそう？ん？
まあ、オイルヒーター自体がね、その、乾燥しない、風を出さないんで乾燥しないですし、
うん。
あの、ガスとか、火を使わないんで換気する必要がないんですよね。
うん。
で、部屋全体が暖かくなるんですが、まあ、速攻性はなく、あの、暖かくなるまでは時間がかかるんですが、まあ、寝室用だとかですね。あと、ご年配の方、お子様なんかの部屋に置くにはすごいいいアイテムだそうです。オイルヒーター。
なんかさ、オイルヒーターって、
はい。
こう、ぼんやりと暖かくて、
そうなんです。
もう、ほのかに暖かくて、
はい。
なんか、
まあ、部屋のサイズとかですね、そのパワーによったりもします。
うん。それがね。
はい。
僕もオイルヒーターを欲しかったんですよ。
はいはいはい。
そしたら、なんかちょっとメーカーわかんないんだけど、見てもなくて、オイルヒーターのオイルと、
はい。
あと何かを使って、あの、デュアルなんとかみたいな感じの、ダブルパワーみたいな感じの、なんか、とにかくオイルヒーターだったんですよ。
はいはいはい。
で、それを、ああ、そうだ、今年は、寒くないようにっていうか、ほんのりあったかいのオイルヒーターを試しようと思って、あの、送料が1000いくらかかったけど、
はい、
あの、本体は152円で確か、買ったのから落札したのかをしたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、あの、思ったよりもでかかったんですよ。
あ、なるほどね。
びっくりして届いたときに。
はい。
ちょっとこれ大きくないかなーって。
なるほど。
それでもう、母さんがさ、なにこれ。お前これどこ置くのって。どこ置くんだろうねって言った。
アリスさんごめん。
はい。
何がでかかったんでしたっけ？
オイルヒーター。
オイルヒーター、あ、それ、オイルヒーターでかいですよ、あれ。
びっくりしたんだよ。
そういえばですね、その、でかいといえばですね、 その、売ったことがあるものでですね、生ゴミ処理機を、売ったんですよ。でかいんです。生ゴミ処理機ね。わかるでしょ、なんとなく。すごいでかいんです。で、それを、その、買った人がですね、取りに来たんですよ。ふんふんふんって。ヤフオクで買って近くで、家が近くだったんで取りに来たんです。まあ別にいいじゃん、いい話じゃないですか。チャリで取りに来たんですよ。ちっこいバケツだとかゴミ箱ぐらいのサイズかなって思ってたらしくてですね。そんなんとは比べ物にならないぐらい、あの、高さはもう自分の胸ぐらいあるような、バカでかいもの。大人二人じゃないと運べないような、こう、でかさのものでして、ちょっとその、困惑してましたね。こんなんでかいんですか？いや、配送サイズ、なんでしたっけ？180サイズぐらいで書いてるんですけど、みたいな感じで。そういうことはありましたけどね。いや、サイズの確認はよくした方がいいと思います。はい、では続きまして、自転車チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
韓国のですね、大雨造船海洋ですかね。大雨造船海洋は、マレーシア海軍から哨戒艦6隻の建造を受注したことを明らかにしたと聞き、うわぁ、チャレンジャーだなと思ったチェルミム。大雨造船海洋というのは韓国の造船会社のことですね。の造船会社にマレーシア海軍が哨戒艦6隻を注文したらしいです。まあなぜチャレンジャーかと思ったかっていうのは、まあついこの間の話もありますので、まあその辺は、おのおの考えていただければ。さて、買ってよかったもの、買って後悔したもの、買ってよかったものとしては、ソニーマック。目に使用する超音波治療器で目の疲れや視力低下の改善に効果があります。あ、これ実際に個人差はあるんですけど効果あるみたいですね。目の筋肉の凝りをほぐし、視覚改善の手助けをする治療器具ですね。実際、自分も、右が 0.1、0.2、左が 0.2 が右が 1.0、左が 1.2 に回復しました。ただ速攻性があるものではなく、毎日 1,2 回使用して1年ほどかかるそうです。メガネ、コンタクトレンズ、レーシック、オルケソラジーを検討している方は試してみては。ただしそれなりに値段はしますが、とはいえレーシックや、オルケソラジーよりは安価だそうです。これあれなんですよ、その結構根気がいるらしくてですね、まあ、逆にその根気が長続きしないとかですね、やってみて効果がなかったって人が中古で出してくれてたりすることもありますんで、まあ、それを買ってみるのも一興かとは思います。ただあれですね、やはり目に使ったり触れるものですので、衛生面とか気になる方は新品を買った方がいいと思います。で、買って後悔したものといえば USB 充電式回路。発熱は弱く使い捨ての回路より弱いんじゃないかと思われる上、使用時間が短い。おおむね 2,3 時間程度、長くて5時間。実用には程遠いと思われました。はい、ちなみに某韓国軍の伝説としては、高波3メートルで出航を見合わせる海国海軍艦隊、方針が爆発する文武大王、ジグザグスラローム航行しかできない高速ミサイル艦、データリングせず単艦で叩くことを強いられるハリボテイージス艦などなど、他14項目ほどございます。いやーね、結構そのダメな、ダメな伝説はいっぱいありそうですね。
ダメな伝説
あれですね、その対魚雷用デコイの大半が錆びて使用不能な最新鋭イージス駆逐艦とか、ギャグじゃないですかそれ。いやーね、 ね、本当なんて言ったらいいんでしょう、船に関しましては日本ってやっぱ強いですから、
うん、
海洋国家だけあってですね、はい、じゃあ続きましてリリーさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
買ってよかったもの、特にこれといってはないですね。株も全然上がりませんし、痛いですが、自分用にティファニーの結婚指輪、未婚の私が、LA さん結婚してないんですかと尋ねられなくなりました。半分嬉しくて半分複雑です。後悔まではしていませんが、あんまり使わないなと思うのは、ハイカラさんが通るの伊集院忍ぶ将尉の軍装一式、俗に言う小五式軍医というもので、本物志向でフルオーダー、いろいろつけたら軍装だけで20万ほどになりました。勲章は別ですよ。ごく稀に袖を通すだけで今やクローゼットの肥やしです。ほうほうほうほうほうほうほう、まあ、でもそういう何でしたっけ、記念的な衣装っていうのはですね、全然ありかもしれませんけどね。はい、まあでもあれですね、実際にそのクローゼットの肥やしになってるもの、私もいっぱいあります。はい、
何な、
長袖トレーナー
半袖の人だね。
いやね、一人暮らしじゃないときは母親が長袖を買ってきてありもしてたんですよ。
買いなよ、寒いから。
いやいいよ。
なんで
かさばるんですよ。はい、というわけで今日のお題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちなみに私買ってよかったもの、ヤマゼン、先ほどのあれにも出ましたが、ヤマゼンさんですね、オイルヒーターの話題にも出ましたが、ヤマゼンさんが出してるマジックタンブラー、これは最強ですね。
うん、
ラジオを始める前に入れた冷たいお水がまだ冷たいです。冬場だからというわけではないと思います。しかも結露しない、うん、でかい。
そう、でもこれさ、
はい、
うん、これ2代目なんだけど、1代目の方はさ、
はい、
どっかでこう思いっきりこうバーンって置いた時に振動がまずかったのか、
ひびが入っちゃったわけですね。
どっかにこう空気漏れがあって、空気漏れじゃない、空気入りがあって
アウトってわけですね。
アウトってなって、もう氷入れたら結露がブワーってうわーってなって。でも、ほら、熱いホットの場合は、
はい、
結構いいみたい。
なるほど。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう何でしたっけ、あれしてるんで、時間が押してるんで、
はい。
来週は、もう12月に突入しちゃいますよ、アリスさん。もういい靴寝るとクリスマスですよ。
クリスマスか。
早いですよ、ほんと。まあ、そんなこんなで、来週もまた聞いてくださいね。12月3日です。皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
この放送をお送りしましたのは、スーパー用心棒の HR と、
アリスセラフィムでした。
またにー。
またにー。
なんか今日話足りねえなー。